鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは星さん、はい、今回で450回という節目の年、
記念
節目の回にな
りました。ありがとうございます。本当に皆様のおかげでございます。
ありがとうございます。
それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に続きましてですね、今週1月25日から運行を始めます、はい、SL 冬の出現号について、思い出話をちょっとしていきたいと思うんですけども、はい、2000年の1月8日から走り始めまして、主には冬期間走って、はい、で、2001年からは、これ機関車 SL が2台になって、で川井温泉まで延長運転っていうのも、数日やりましたよっていう話を前回までさせていただいたんですが、はい、この川湯延長の時に、そのいわゆる撮り鉄さんたちの凄まじさをまじまじと知らされたんですね。でやっぱり一番のポイントはですね、はい、弟子屈伽町に入って、摩周っていう駅の次がビルワで、はい、で川湯温泉なんですね、はい、でこのビルワっていう駅と川湯温泉の間に急勾配があり、しかも S 字カーブなもんですから、はい、もう本当にゆっくりゆっくりとその車輪が滑らないように、で、SL がこう登っていくわけなんですよ。で煙がこうな、ゆっくり走るので煙が流れるというよりは煙が立つっていう状態で、風がない日だと、でそれに今度太陽の光がこうヒャッと当たると、煙がピカピカッとこう光ったりするんですね。でそれを狙う方々がですね、もう全国から、もう、あ、いや台湾から来た方もいらっしゃる、いや世界からいらっしゃってですね、そのすんごい狭いとこなんですよ、その、通称石山って僕ら呼んでたんですけど、その撮影ポイントがですね、すごい多くて、
はい、
もうと警察の方にも大変ご迷惑をかけたかもしれないですけどでその上から撮ろうっていうので、
はい、
もうその脚立が並びすぎて、はい、もう撮影できない方いらっしゃるんですね。それで高所作業車が一回来た時があって、
へ、
私なんか電線の工事かなんかやるのかなと思って見てたら、はい、違うんです。それでカメラマン乗って、
はい、
上からこうフィャーッと撮るんですね。
手配されたか、
手配させて
個人事業にした方か、
で借りたかですね、
はい、
うわこれはすげえやつ来たなと思ってですねであとはその石山っていう本当山があって、はい、そこの中腹までこう登っていくと、いい感じでその S 字カーブが取れるんですけど、はい、またそこがまた撮影場所狭いわ、急な坂になってるわで、
はい、
もう何人か転げ落ちて方がいらっしゃるようですね大きな怪我はなかったようなんですけど、
あ、そうですか。
で前の日ぐらいからそこの石山に沖三脚もあったりもするんですね、はい、あとはその石山だけを撮影するために東京から日帰りで来たとかですね。
うわ、
ちょっと我々はちょっと考えられないような、もう本当大変、もう川湯温泉の延長の時はにぎわいましたし、
はい、
一番にぎわったのはやっぱりその C11、171と207 の, その連結して走る10連運転の、これはやっぱり
すごいですね。
すごい、窯的にはちっちゃいんですよ C11 って、
はい、
だけどやっぱり 2台連続してこう行くとやっぱりそれなりのやっぱり迫力とか煙がこう、はい、出るので、すごい人気だったんですね、
はい、
そんなようなことも、あったりしまして、であとはその地元でじゃあ何をやってたかっていうと、標茶町ではですね、屋台村みたいのを作ったりとかですね、あるいはこうちょっと活躍してたのが標茶高校の生徒さん方で、 乗客の皆さんにアンケート調査をしたりとか、はい、それから、新聞局の方がですね、当初は新聞もちゃんと壁新聞もちゃんと作って、はい、こんなことをその屋台村でやってますよみたいなこともやったりとかして、本当になんかこう、町民の皆さん挙げてですね、もう大歓迎をしましたし、はい、まあ、手鹿が園長の時は川井温泉で川井温泉の関係者の方っていうのがね、はい、観光協会の方々が、まあ、温かい飲み物をサービスしたりとかして、はい、でもちろん釧路も負けてなくて、当初はこう駅前 の, ちょっと、空き店舗やなんか利用してこう、はい、特産品売ったりだとかして、まあ、なんとかその来た観光客の方乗客を、まあ、おもてなししましょうという、まあ、それは今でもですね、ずっとまあ続いてるんです。それで特筆すべきはですね、はい、2012年に、はい、この SL 冬の出現号とそれから台湾の、はい、CK124 っていう、はい、SL があるんですが、まあ、これ日本で、もともとは日本の機関車で、はい、これは姉妹提携を結んだんですね、うん、でこれはですね、やっぱり、まあ、当時も観光客の皆さん台湾の方非常に多かったですし、でやっぱり釧路市とか沿線の町もその台湾といろんな交流ができないかというようなことの取っかかりとして、姉妹列車提携を結んだんですけど、で今でこそですね、全国あちこちの鉄道会社とかJR 各社でこう台湾と姉妹提携を結んでるんですけど、これ一番最初なんですね、この出現後の姉妹提携が。今ちょっと活動的にはちょっと一服状態なんですけども、うんうん、やっぱり今でもその台湾の方々は乗客としてもいらっしゃるし、うん、それから撮影する方々も、いらっしゃるので、はい、このやっぱり2012年3月12日かな、釧路駅でその交換式っていうんですかね、これを、はい、向こうの台湾鉄路管理局っていう、うん、まあ、国鉄みたいな組織、はい、そこの副局長さんもいらっしゃって、で、締結式をやったっていうのがあれです、はい、でその締結式の時にですね、そのやっぱり台湾でもその SL を復元やっぱりしたんです、その CK124 っていうのは、はい、で何台かその復元してるんですけど、それに、全てに携わってきたSL の神様ってその台湾で言われてるおじいちゃんがいらっしゃるんですけど、はい、うん、その方も一緒に来たんですね、もう80歳当時でも超えてたんです、はい、でお話をちょっとまあお伺いすると、まあ戦争終戦までは、はい、日本の、まあ、領地っていうか統治に、はい、統治下に置かれてましたので、技術は鉄道の技術は日本の鉄道国鉄から習ったと、うん、
当時、なるほど、は
い、それが未だに生きてて、はい、それでその SL をこう台湾で復元するのに大変役に立ったという話をされてるんですね、はい、うん、それでそのおじいちゃんっていうかですね、方と私もちょっと一緒に乗ったんですけど、
はい、
そのおじいちゃんがなんかこれピストンのタイミングがおかしいとかって言い出してきたんですよ、すげー人だなと思ってですね、確かにちょっと SL ちょっと調子悪い時期もあったんですけど、はい、やっぱその、まあ、SL ってもともとですね、五感で運転するものなんですよね、はい、あるいは五感でこう修理をするもので一台一台こう違うので、だからそのおじいちゃんはもうそういうのがもう体に染み付いてて、はい、ちょっとした異音だとか、はい、タイミングがおかしいとかっていうのもやっぱり分かっちゃう、それもやっぱりこう日本の鉄道から学んだことだっていうことで、まあ逆輸入みたいなような形だったのを、ね、覚えて、おります。まあまあ、主なですね、歴史については以上のようなことなんですけども、はい、じゃあ25日から走る、うん、SL 冬の出現号が今年ですね、はい、どんなことを、今考えてるかというとですね、まず運転日ですけども、1月25、26、それから2月1日から11日毎日、それから14日から16日、から21日から24日で、最後は29日から3月1日まで、はい、まあ、週末を中心に、 なんですけど運転をされます。で、釧路はですね11時5分に出発をして、シベチャには12時35分で、シベチャを帰りは14時ちょうどに出発をして、釧路には15時40分に到着いたします。で乗車券はですね片道大人1290円 でこれに全車座席指定ですので、座席指定券840円が加算をされます、はい、これは緑の窓口で、販売をしておりますが非常に人気があります、はい、特にその海外の団体の方が、うんうん、もう早くからもう、もう乗車する予定でもう指定券を確保したりとかしてますので、うん、もしその SL 冬の試験号にこれから乗りたいなと思いましたらもう日程を2つ3つ決めといて、はい、でもうすぐ、釧路駅の緑の窓口に飛んで行っていただきたいと思います、うん、で機関車1両であと客車が5両 でそのうち2号車がですね、僕らが愛してやまない旧客っていうですね、はい、旧型の客車、
はい、
スハ40あスハシかな44とかっていう旧客を使ってて、これはまあ大人気 でここはですねカフェカーとなっておりまして、うん、普通の座席もあるんですけども、カウンター販売コーナーもあってですね、はい、マスキングテープとかですね SL プリン、そして、絶対 SL 冬の出現後には欠かせないスルメ
を、いいですね、
置いてます。っていうのはですね、はい、各車両に全部にダルマストーブが置いてまして、でこのダルマストーブでこのスルメを炙ったり、それからあとはですね、まあ、ちょっとこれ気をつけていただきたいんですけど、熱燗をする方もいらっしゃるんですね。まあ、釧路の地酒福塚さんをですね、はい、買ってきてちょっと温めたいとかっていう、そういう方もいらっしゃって、まあ、このスルメを食べながらですね、こう福塚さん飲むっていうのは、これはもう最高の贅沢だと思いますが、そういった楽しみ方もまあできるわけなんですね。じゃあ今年はですね、20周年ということで、どんなことが行われるかというとですね、じゃあこの、まあ、もう実は販売してるんですけども、運転20周年記念入場券というのを、釧路駅と標茶駅で、発売しています。これはもう3月1日までなんですが、売り切れごめんということで、はい、お早めにこれも お買い求めいただきたいと思います。これは1枚それぞれ200円で、はい、ございます。それから標茶町でですね、うまいもん発見市場っていうですね、うん、地元の美味しいものものを売ってます。これが25日、それから2月29日から3月1日ですね、これ駅前でやって、おります。それから同じ標茶町ではですね、SL の到着に合わせて夢ぐり&グルメ号を運行しますっていうことで、うん、ジャンボタクシーですね、これで、はい、標茶町内のあんまり遠くは行かないですけど温泉とか飲食店もご案内をいたします。その他自治体 PR デーなんかもポツポツありますし、SL 冬の出現号のトレーディングカードも発売をして、おりますので、ぜひともご利用いただきたいと思います。それから、SL 冬の出現号ばかりではなくてですね、専門線の網走と知床斜里間で、はい、流氷物語号っていうのが、うん、運転をいたします、はい、これは2月1日から3月1日までの毎日、2往復します。でこれは機動車が2両でラッピングしたクリオネちゃんとかですねそういったものがラッピングされた、列車ですので、これもぜひ SL 冬の出現号と合わせて利用していただければと思います。なおですね、こういったこう詳しい案内はですね、釧路駅等々にある、パンフレットなんかをこうご利用して、いただきますと、全て、載っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それからですね、撮影する方、
はい、
撮影する方にはですね、ま、毎度お願いはしてあるんですけどもぜひ駅でこう撮影をされる場合には、うん、例えば黄色いというか白線の、はい、外に出て内側で撮影するとかですね、うん、こう 係員の指示に必ず従っていただきたいのと、線路に入っちゃ絶対いけません、はい、だから踏切も踏切内にも入っちゃいけません、はい、見つけるとすぐ列車が停止しなければならないですし、列車が止まるまではちょっと時間かかりますので、そういう危険な真似は絶対にしないでほしいということですね。それから中にはですね、私有地もありますし、はい、なんといってもこの SL 冬の出現号って国立公園のヘリって言いますか走りますので、うんうんうん、木を折ったりとか、これ実は運行当初ちょっと何件かあったんですね。木切っちゃってその撮影ポイントをこう広げようとかですね、まあ、そういうようなことは絶対にやめていただくのと、それから国道391号線が、まあ、ほぼほぼ並行して走ってるんですけど、はい、スピードは出さないように、それから路中って言うんですか、
はい、
止めないようにですね、事故が起きると取り返しつかないことになりますので、ぜひとも注意をして、いただきたいと思います。で我々もですね、なんとか一つちょっといろいろ盛り上げたいなとは、まあ、思ってはいるんですけども、これはちょっとお知らせです。じゃあ標茶町でですね、はい、この運行開始20周年を、まあ、記念してですね、1月25日運転の初日にですね、SL 冬の出現号にみんなで手を振ろう運動を、町内で、はい、やることにしています。でこれはですね、1月25日に、集合場所が桜児童公園の前と、ゆかりのあるところ、はい、でここでですね、列車が見えるところで、はい、みんなで手を振りましょうということで、うんうん、天気があまり悪かったらダメですけど、はい、近くの保育園児とかも一応参加をする予定で、
いいですね、
まあ、ぜひ町民の方、そしてですね、はい、まあ、釧路市民の方でもいいんですよ。で釧路市民の方でも釧路駅行って入場券買ってホームで手を振るっていうとちょっと狭いので、一つだけいいポイントがあってですね、
はい、
東釧路駅いいですね。ここは列車停車しますし、はい、それから駅とホームの間にちょっとスペースがありますので、うんうん、まあ、ちょっと車がね、ちょっと なんか来るかもしれませんけど、それだけちょっと注意していただければ、はい、絶好の手を振るポイントになってますので、JR 九州 の新幹線が開業した時にやっぱり沿線の方々みんな手を振るんですよね、は
い、
やっぱりああいうやっぱこうもちろんそう食べ物とか、うん、特産品とかで歓迎するのも、まあ、もちろんいいんですけど、うん、やっぱり住民の皆さんがこう列車に向かって手を振る、そして観光客の方とか乗客とそこでこう交流をするっていうのが、はい、なんか一番あったかいかなと思ってます。それでもしこの SL 冬の出現号にみんなで手を振ろうにご参加を希望の方はですね、1月25日土曜日、お昼の大体12時20分ぐらいかな、その桜児童公園の前に集合していただいて、はい、で列車が来ましたら思い切って手を振っていただきたいと思います。でもうすぐしべちゃんにも到着するっていうところですので、列車のスピードもそれなりに遅いと思いますので、はい、ぜひみんなで元気にですね、手を振っていただきたいと思います。で、これにはですね、我々の釧路臨港鉄道の会も今行こうかなと思って、うんうんうん、今ちょっと準備を進めておりますので、もし私っぽい人を見かけたらですね、声かけていただいても結構でございますので、ぜひ皆さんでこの20年を迎えた SL 冬の出現号を盛り上げていって、はい、で来年もぜひまた走っていただけるような思いを届けていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん。
はい。
そして、FM 釧路からは、鉄道代表の斉藤修二でお送りしました。
はい。
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾、鉄子の部屋。このコーナーは、株式会社、小野寺組の提供でお送りしました。